こんにちは、三井直子と申します。このシリーズでは TOEIC の指導準備ということでお話をさせていただきます。指導準備としていますが、もちろんこのシリーズは、英語を教える先生方だけでなく、今現在英語を学習中で TOEIC 受験に挑戦したいという方にもお役立ていただけます。また英語学習は常に4技能、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングのバランスを取りながら学習していくことで学習効果がより高まるということが分かっていますから、 TOEIC の受験を予定していなくても、皆さんの英語4技能のスキルアップのためにもこのシリーズでお伝えしていることは一役買ってくれると思います。TOEIC というと、どちらかというとね、リスニング、リーディングセクションを受験される方が多いと思うんですが、そういう方でもスピーキング、ライティングセクションの理解をも深め、それらを意識した学習を行っていくことがおすすめです。というのもですね、達成したいゴールがあるとき、そのゴールを達成することだけを考えていては、そのゴールの達成は難しくなってしまうんですね。達成したいゴールがあるんなら、その先の何か別のことをゴールとするのがベストなんです。本来達成したかったゴールよりも難しい何か、でもそれをゴールと見据えることで、本来達成したかったゴールの達成そのものには簡単にたどり着けてしまうんです。空手や合気道でも同じです。瓦なんかをパンチして壊したかったら、目指すべくはその瓦そのものではなく、瓦のその先、向こう側なんです。瓦を狙ってしまったら、力の威力が瓦そのものにとどまってしまうんですね。でもその先こそを狙い、瓦を突き抜けるイメージをすることで、瓦を壊すことが容易になるわけです。ですので、もし皆さんがリスニング・リーディング・セクションを受験される、でスピーキング・ライティング・セクションは別に受験しないよという場合でも、スピーキング・ライティング・セクションをも意識した英語学習を行うからこそ、リスニング・リーディング・セクションが簡単に感じてくるということになります。で、残念ながら日本ではそうして TOEIC 対策としている英語の先生の数が非常に少ないので、このシリーズでまずそうして意識の塗り替えをするっていうことにもぜひ挑戦して体験してみてください。はい、では TOEIC の特徴から見ていきたいと思います。TOEIC はどんなテストかと言いますと、TOEIC を作っている ETS という会社のウェブサイトにこうして書かれています。The TOEIC Listening and Reading Test is an assessment of proficiency in English language as it is used in the global workplace where English is the means of communication among both native and non-native speakers. で、もともとこうしてリスニング・リーディングセクションだけだったんですけれども、後にスピーキング・ライティングセクションも作られたんですね。それが TOEIC です。で、TOEIC というのはですね、難易度の高い英語の知識を測っているわけではなくて、一定の制限時間内でのグローバルなビジネスシーンで使われるような言語運用能力を見る実用的なテストとして作られています。時に、TOEIC は簡単だとかね、 TOEIC でいい点を取ったからって英語を話せるようにならないとかっていうふうに、TOEIC 批判をされる方がいるんですけれども、 TOEIC で測ろうとしているのはノンネイティブスピーカーがビジネスシーンにおいて英語をどれだけ運用できるのかという基礎的な英語力ですから、そうした批判をされる方は、ETS の、ウェブサイトに行って TOEIC とは何ぞやということを再確認されるといいかと思います。ではなぜそんな基礎的な英語力を測っているだけの TOEIC を難しく思う人が日本には多いんでしょうか。これには大きく分けて3つの理由があると思います。まずは教える側の責任ということ。日本では資格受験産業で先生をしている多くの人が、たまたま時間をかけて努力して習得した知識を専門性と勘違いしてしまい、自分が習得した自分にしか妥当性が検証されていないようなやり方を教えてしまっているんですね。で、もちろんきちんと志座高く学問も学ばれ、最新の研究結果などを踏まえ教授法を採択し授業に反映させていっているような先生方もいらっしゃいますが、まだまだそういう先生方は数が少ないっていうのも事実です。個人的には学会参加経験のある先生とそうでない先生では指導に関する視点の高さが格段と違うというふうに感じていますので、皆さんがもし英語の先生を選ぶ際には、学歴だとか TOEIC のスコアそのものだとかそういうものを参考にされてもいいんですけれども、それだけでなく、この先生は定期的に学会のような学びの場に顔を出しているのかなとか、そういうこともチェックしてもいいのかなと思います。 そして TOEIC を難しく感じてしまう日本人が多い理由、2つ目は日本人が全体的に、そもそも外国語学習に慣れていないということにもあります。外国語学習というのは、1つ目の外国語を学ぶのがやっぱり一番難しいんですよね。難しいというと語弊があるかもしれませんが、時間もかかるし、自分に合う学習法っていうものもね、開拓していかなくてはいけない時期ですので、でも一つ目の外国語をある程度のレベルまで伸ばすことができたら、その時にはおそらく自分に合う学習法も分かってるでしょうし、こんな感じでやっていけばいいんだとか、ここは自分苦手だったからこの言語を学ぶ時にも気をつけようとかね、そういうふうにどこで力を入れてどこで力を抜いて大丈夫なのかとか、そういう見極めもできるようになっているはずなんです。でも日本人は英語が初めての外国語学習という人が多くて、英語を学ぶ時点で外国語学習っていうことに慣れている人がそもそも少ないわけですね。ですのでどうしても英語学習ということが当たり前のことではなくて、なんだかすごいことのように認識されてしまっているんです。英語学習って外国語学習って別にすごいことではなくて、誰にでもできる歯磨きだとか掃除だとか、そういうものだよと思えたら、実際に外国語学習への心理的なハードルも下がっていくんだと思います。でも外国語学習そのものに慣れていないばかりに、英語学習を TOEIC 対策を何か特別な難しいものとして認識してしまっている人が多いんですね。それがTOEIC を難しく感じてしまう人が多い2つ目の理由だと思います。 TOEIC を難しく感じてしまう人が多い3つ目の理由は、 TOEIC 対策を見誤っているからだとも思います。先ほども、TOEIC ではあくまでも難易度の高い英語の知識を測っているわけではないとお伝えしましたよね。そう、 TOEIC は一定の制限時間の中での言語運用能力を見る実用的なテストなんです。決して難しいわけではありません。では、TOEIC の難易度設定はどのように行われているのでしょうか。前提として皆さんに知っておいていただきたいのはですね、資格や学校の試験の難易度っていうのは、試験で判定する技能や知識の難易度とイコールではないということです。試験の難易度は受験生にとっての制限時間を調整することで簡単に調整できます。ゲームでも同じですよね。時間があればクリアできるゲームも、制限時間がきつくなると難易度が上がります。例えばテトリス、皆さんご存知だと思いますが、あれ異なる形状のブロックを上から下へと落として1列を埋めることでそれが消せるパズルゲームです。プレイヤーは落ちてくるブロックを左右に移動させたり回転させたりして積み重ねていくことができます。でもブロックを消せずにブロックが画面の上部に到達してしまうとゲームオーバーとなるわけですね。でこのテトリス、やらねばならないことそのものは大して難しくありません。でもだんだんとブロックが落ちるスピードが速くなり、そうすると一気に難易度が上がるんです。つまりブロックをどこに置くかを決め、適切な形で落としていかないといけないということの制限時間がどんどん短くなっていくから難易度が上がるんですね。マリオのゲームも同じです。10分あれば余裕でクリアできるレベルのコースでも、それを3分でクリアしろと言われるから難易度が上がるわけです。TOEIC も同じ。内容自体はそこまで難しくありません。でも制限時間があることで難易度が上がっているのが TOEIC なんです。テトリスやマリオのように TOEIC の難易度の調整も制限時間内に課されるタスクの多さ、複雑さで調整されています。ですので TOEIC 対策として正しいアプローチは、単語や文法知識を作能的に断片的に増やし続けることではなくて、 TOEIC レベルのことをより早い時間で同時処理できるように右脳のパフォーマンスを上げることなんです。そして、TOEIC の場合、制限時間を設けられることで難易度調整がされている。でこれが実はリーディングセクションよりもリスニングセクションの方が点数が取りやすい理由なんです。リスニングセクションっていうのは、どうしても受験生に聞かせてそれから答えさせるという感じで、そのフォーマットを変えるわけにはいかないんですね。聞かせて聞かせて聞かせて、じゃあはい最後に答えてください、時間は自由にありますよっていう風にしてしまうと、英語力を測っているよりも暗記力を測ってるっていう風に、なってしまうかもしれないので、どうしてもリスニングっていうのは聞いて答えるの時間を一定時間確保しないということで、制限時間内に課すタスクの調整がしづらいわけです。つまり学習者はリスニングセクションのペースに合わせるだけで、いわば理想の速さ、理想の英語の処理の速さっていうのが練習できているわけなんですね。 つまり目指すべきゴールが最初から提示されているのがリスニングセクションなんです。逆にリーディングセクションでは、自分一人で勉強してるとね、目指すべきゴール、リーディングを行っていくべき速さっていうことが設定することすらできなかったりします。でゴールがわからないまま練習をしている状態っていうのは、ゴールに至るまでのプロセスも見えていないという状態です。でそんな状態でどれだけ設問を解く練習をしても、実はTOEICで測られていること、制限時間内にタスクをこなすっていうことへの対策にはなっていないことが多いんですね。なのでリーディングでもリスニングのように、このペースで行っていくべきだよという指標を設けるのが必須なんです。ではリーディングセクションの理想的な時間配分は何かということを見ていきたいんですけれども、TOEICに限らずあらゆる試験の最短最速攻略法は、上位合格者の回答の時間配分をイメージングし、今の自分の実力から段階的にモデリングをしていくということです。それがコーチング的に言うと、ゴールとプロセスが明確化できている状態、そしてゴールとプロセスを見定めた上で大量行動プランを作っていくこと、そしてそれに従って毎日の学習を行っていくこと、それがTOEIC対策になるわけです。この大量行動プランとは何ぞやという方は、プランニングの技術という講義動画がありますので、そちらをご購入いただき学んでいただくといいかと思います。何か目標を達成したいという方にはぜひ知っておいていただきたい内容です。で理想的な時間配分、リーディングの場合に限ってお話ししますが、パート5、6は10分程度、そしてパート7は30分か、40分程度で終わらせるというのが理想です。というのも、それがネイティブが準備なしでTOEICを受けた場合自然になる時間配分なんです。なのでその時間配分でリーディングをこなしていけるよう練習をしていけばいいわけですね。ではどうしたら理想的な時間配分で各セクションに対応していけるようになるかというと、英語を使うときに英語そのものにフォーカスしてしまっているようではダメで、英語を使いながら何か別のことをもこなすという並行処理ができていないといけません。さらにはそれを素早く行わないといけないので、思考の高速処理をもできるようにならなくてはいけないんですね。つまり脳に負担をかけずに英語運用を行っていける状態にしなくてはいけないわけです。人間、習慣化していることは脳が自動運転モードでできるようになるものです。例えば車を運転する人なんかは経験があるとも思うんですけれども、例えば毎日通勤時に車を運転してぼーっとしていて、ハッと気づいたら意識せずとも家への道を運転していたとか、オフィスへの道を運転していたとか、そういうことありませんか？実はああいう状態の時って脳が自動運転モードを使っている時であり、逆にそういうモードの時の方が危なくない運転ができていると言われています。ですのである意味そういう自動運転モードに入っている時の方が脳が本来の力を発揮できるとさえ言われていたりするんですね。英語運用に関してもその状態になることを目指したいわけです。まずは大前提として最低限の英語力を身につけることが必要。ここで置いている人が多いからTOEICに苦戦してしまう人が本当に多いわけですね。でさらにそれと同時進行でリスニングリーディングにおいて並行処理を行えるようにする練習も必要です。例えばリスニングを聞きながら文章を読む、聞きながら話す、聞きながら頭の中でまとめて、聞き終えたらすぐに今ね聞いたことの要約を言えるようにするだとか、聞きながらその聞いていることの絵を描いていくとか、聞きながらそれに対する自分の意見を頭の中で考えて、でそれを聞き終えたらすぐに自分の意見を言えるようにするだとかですね。ですので私はこれもね、英語コーチングの時に教えたりもするんですけれども、リスニング力を高めるためにノートテイキングの練習をしてもらったりもします。並行処理のね練習の第一歩になるからですね。でじゃあリーディングの場合なんですけれども、リーディングの場合も同じように読みながらまとめていくとか、読みながら図式を書き出す、読みながら意見をまとめるなど、そうして英語を使いながらちょっと別のこともするっていう練習が必要なわけです。でさらには特にリーディングで正答する時間が不足しないよう思考の高速処理っていうのが強いられます。ですのでリーディングに関してはそうした並行処理を制限時間内にできるよう意識して工夫して練習していくっていうことが特に必要なので、制限時間を設けて読解力を高める練習をするとかね、皆さんちょっと嫌かもしれないんですけれども、そういうのもやっぱり大事です。 では、TOEIC 対策として本当に必要なスキル、並行処理と思考の高速処理をして脳に負担をかけずに英語運用を行っていける状態になるという、そのために具体的にすべきことは何でしょうか。まず抽象的に言うと、右脳を使って英語に触れる機会を増やすということが大事です。右脳的な情報処理能力は高速にいくつもの処理を並行して行うことができると言われていて、逆に左脳は直列処理だと言われているんですね。多くの日本人の勉強の仕方は英語に対して直列処理となっています。でも例えば留学生は並行処理になっていて、でもある意味そうしないと英語圏での生活を生き残っていくっていうことができないわけですね。そうして右脳を使って英語に触れる機会を増やす経験がないと、リスニング、リーディングセクションで高得点を取るのは難しくなりますし、スピーキング、ライティングセクションなんかではそれができないとそもそも話にならないので、受験するだけ無駄とさえなってしまうわけです。それだけ右脳的な情報処理ができているかどうかというのは英語力に大きな違いを生むんです。ただ右脳を使って英語に触れる機会を増やすっていうのはちょっと抽象的でもありますし、当然ね、時間もかかるアプローチでもあります。ですのでそれだけに特化していくことはなかなか難しいんですが、ここでは簡単に意識すべき3つのことをご紹介したいと思います。それがチャンクで理解する、常に翻訳をする癖をなくし、こんな感じかなを受け入れる、そして会話の流れ、パターンを認識していくということです。この3つを習慣づけることができると、右脳的な情報処理をするということに近づいていけます。次回この3つについて詳しくお話をしていきたいと思います。とりあえず今回はここでおしまい。ご清聴くださいましてありがとうございました。今日もいい一日をお過ごしください。